ットから映画のお話をお届けします。映画境地帯、本日から始まります。私映画プロデューサーの西田信義と申します。よろしくお願いします。本日第1回のゲストとしまして、映画評論家のミルクマン斉藤さんをお呼びしております。それではよろしくお願いします。はい、西田と申します。本日から、映画京地帯、映画京という、京は京都の京で映画京地帯と言います。よろしくお願いします。ではご紹介します。ミルクマン斉藤さんです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
ミルクマンさんは、ここ京都出身。
そうです、
京都生まれっていうふうにお聞きしましたけど、
京都のもう西陣ど真ん中出身ですね。
はい、ミルクマンさんは映画のお仕事をずっとされてますけれども、
ね、
はい、
う
ん、いつ頃から映画をご覧になってきたっていう感じですかね。
まあね、テレビのね、
テレビ
映画劇場っていうのが昔はちゃくちゃあったじゃないですか。
淀川さんとか、
ね、とかね、まあ、初めとして、で朝から晩まで夜中まで、はい、うん、まあ、そういうのは初め、ずっと見てたんですけども、まあ、そのうちにだんだん、ジャンル不能で、ジャンル区分全くなくて、はい、何でも見るようになって、う
ん、それは、年代でいうとどのぐらいの頃ですかね。
ですから僕63年生まれですから、70年代最後ぐらいから、
あ、
うん、77、8年ぐらいじゃないですかね。
スピルバーグとか出てきて、
あ、そ、あ、もちろんジョーズとか、それから、うん、それこそ燃えよドラゴンとか、あの世代ですね。うん、うんうん、
まだ京都 の, その河原町あたりに映画館がまだたくさんあった頃ですよね。最初に見た映画館で見た映画って何か覚えてらっしゃいます？
これね、間違いないと思うんですけど、うん、東映のあの長靴を履いた猫、ね、
あの傑作、うん、傑作、
あの傑作、
もう子供の頃ですよね、それは。
子供の頃です。
うん、僕もでもあの映画何回も見ましたね。
あれは今見てもすごいからね。うん、まだね、西陣に映画館があったんですよ。うん、要するにあの、
そうなんですか。
そうそう、あの辺はほら牧野の本場地元なんで、もともとは映画館いっぱいあったんですけども、僕らの時代もだんだん減ってきてたんやけども、はい、まだあったんですよ、かろうじて一般映画を上映する劇場が。
僕らは東映の映画って大宮東映で見てましたけど、
うん、そうそうそうそうそう、あそこね、うん、西陣日活やったかな、日活のマークがガーンと劇場にあったん、大きく出てたんやけど、あの頃はもう大体そんな、
うん、
どこの会社のやつもやるのって結構壊れかけてた頃で、ね、
あ、
うん、今思えば日活の劇場で東映やるのは変やなとは思うんですけども。
アニメやってたんですか、日活の劇場で。
いや、あそこはね、だからアニメもやってたし一般映画もやってたと思います。
うん、うん、それいくつぐらいの時ですかね。
それいくつかな、幼稚園とか違いますか。
幼稚園、
うん、
ね、まあ、でもそういう時代からまたちょっと経って、小学校の頃とかに、まあ、テレビで映画見てて、
うん、そうですね、
それでまた中学ぐらいですか、うん、あの映画館に行くようになって、
映画館にだんだん行くようになって、うんうん、まあ、最初はほら、クラスの友達とか、はいはい、まあ、ちょっと映画好きなやつらとかと一緒に、
はい、
ロードショー、まあ、結構ブロックバスターなロードショーとか
行って、は
い、まあ行ってたけれども、まあ、そのうちだんだんこう熱が高じてくるとですね、はい、まあ、高校時代ぐらいになってその名画館に通い出すみたいな、はい、
名画座、
そうそうそうそう。
例えばその頃で言うと京都でだとどこですか。
僕はもう何と言っても、はい、教授会か、
はい
はい、一乗寺にあった、はい、
まあ、もうなくなりましたけどね、
だいぶ前なくなりましたけども、はい、まあ、日本で有数の有名、
はい、
映画館ですよね、
はい、
名画館としてはね、は
い、英電の一乗寺の駅の近くにあったんですけど、
スーパーマーケットの
スーパーマーケット
の上のね、はい、うん、
僕も、まあ、京都なんですけど、まあ、高校ぐらいからですかね、京都会館行き始めたのは、はい、うん、中学の時まだ行けてなかったと思
います、うん、僕も高校になってからですね、まあその頃になるといろいろ京一だけに限らず、それこそ祇園会館がいつも3本立てをやってたりですね、はい、他にも名画館があって、はい、でそれからあの自主的にその映画の好きな有志の方がホールを借りて上映されるっていうのがありましたね、
はい、
京都やったら名画発掘70とか、
うん、はい、
僕ね多分その名画発掘70で 封切りから3年ぐらい経った後のロバート・アルトマンのナッチ・シュビルっていう映画があるんですよ、
うん、
あれ見てなかったら命ほどしてないと思います。
そんなにナッシュビルが大事な映画なんですか？
大事です。
どういう意味ですか？
やっぱりね、うん、あの映画ってほら何十人もの、はい、あの人間が、
はい、
まあ、ほとんど同じ比重で出てきて、
はい、
でぐちゃぐちゃになって進行していく映画じゃないですか、はい、まあ、典型的な群像劇、
はい、
ちょっと巨大な群像劇なんですけど、はいはい、あ、映画ってこんなむちゃくちゃできるんやっていうのをね、やっぱり思ったんですよ。なんかその混沌っていうかな。
それ何歳の時ですか？
高校生、高校1年ちゃうかな。
うん、でその映画見た日っていうのはなんかショックで寝込んだとか？
いや寝込まなかったけど、その翌日からいろいろ通い出した。
あ、ものすごく
積極的に
映画を見るようになった、う
ん、まあ、その前から例えば2001年宇宙の旅とか、はいはいはい、僕映画館で何十回も見てるし、まあ、もちろんそういうのみり込み方はキューブリックとかね、はい、してたんやけれども、なんつうかな、そういうもっと広く、
うん、
あの広いアート系の映画から普通の一般的な映画から、はい、もう何でも無作為に見るようになったのはやっぱりナッシュビルからですね。
そうなんですか、
うん、
まあ、僕はそういう意味では、まあ、僕もさっきミルクマンさん言われた年と全く同い年で、
はいはいはい、
1963年生まれなん で、ね、しかも京都にいたわけですから、
はい、
ほぼね同じ頃に、うん、まあ、完全に同じ頃に映画見てた
ん
ですよ、
うん、はいはい、
僕もやっぱ中学 2,3 年ぐらいからまあかなり見るようになってき始めて、はいはい、ただまあ本格的に見たのはやっぱ高校入ってからで、うん、当時は僕は主戦場は祇園会館だったんですよ、
はいはいはい、
祇園会館は、ちょうど高校2年の時の同級生で映画が好きな松山君っていうのがいて、素質の影響もあって、
うん、
彼がやっぱ毎回毎日曜日祇園会館に行くんですよ、うん、
毎週ぐらいに変わるからね、プログラムがね、
毎週変わるんで3本立てでしょ、
う
ん、そうやけどなかなか今から思うとすごくいい番組で、
いや、よかったですね、
うん、必ずそのロードショーから遅れて、
うん、
ちょうどいいタイミングっていうんですか、
う
ん、
昔でいう2番館
ですね、2番館、
うん、
それがまあほぼそれなんですけど、そうそうそう、たまに特集上映で、
うん、
ベルイマンとかね、
やりますね、
うんうん、でベルイマンとかも高校2年の時に見てなんやこれみたいなしかも3本立てですよ、うん、沈黙
冬の光、
ちょっとちゃうな、
違うか、
ペルソナと、
ペルソナ、そう、
沈黙とペルソナと処女の犬積みかな、
ああ、
なんかもうわけわからんのですよ、うん、沈黙とペルソナ特にわけわからんから話もようわからんし、まあ、今から思うと象徴的な映像ですよね、
うん、そうですね、
だ結構頭抱えたんですけど、でもこういうの、うん、見てるともう見慣れてる、もうすでに見慣れてる頃なんで、うん、また見るんですよね、
はいはい、
次の週また全然違う映画やるんですけど、うん、ただ未だにベルイマンの3本立てって思い出すぐらいやから、
うん、
やっぱりちょっと当時はこう引っかかったんでしょうね。
なるほどね、
うん、だから僕はちょっとナッシュビルには出会えてないんですけど、
はいはいはい、
当時残念ながら、
うん、
まあ、さっき言われたみたいにキューブリックはこう中学の時にちょうど2001年宇宙の旅と
それがリバイバルされたんですよね。
そうなんです、
時計仕掛けのオレンジとね、そ
うそう、うん、あれもだからスターウォーズがあれ引き金でしょ、
ヒットして
スターウォーズがあったからその原点の10年前の映画やるよっていうこと、
ちょっとした SF、 ちょっとしたところやないで、めちゃくちゃ SF ブームになった、
ちょうど未知との遭遇とスターウォーズの一作目と2001年宇宙の旅が同じ年に公開されてて、僕はちょうどあの辺から、ね、特にね中学2年生やと思うんですけど、
うんうん、
その頃からもう映画って感じ
にな
ってきますよね。
なるほど、僕もねやっぱりそれは、うん、あの辺の SF 映画がのめり込みましたからね、まあもともと SF が好きっていうのが、はい、今もほんまほんの SF が大好きやからやたら、
まあ、僕もその辺似てるかもしれませんね、うん、やっぱ SF から入ってくるんですよ、うん、映画
で、そこでねどういう風にしてこれを撮ったのかとかね、そういうことにこう傾いていくんですよね雑誌があったりしてね、スターログとかね、
当時がその、うん、スピルバーグ、スティーブン・スピルバーグ、ジョージ・ルーカスが出てきた時で、
うん、そうい
う記事がもういっぱい出てたんでしょ。
そうですよね、う
ん、それでなんか監督っていうのがこんなんやみたいなのがすごい爆発的に書かれてたからハマるんですよ、うん、でなんかもうノベライズとかも読んだりとかして、なんか当時やっぱりネットがない時代やから 本雑誌しかないでしょ。
そうですね、
それも中学とかですから、
う
ある意味でそういう多感な時期なんでしょうけど、うん、呼んじゃうんですよね。そうそうそう、で監督ってすごいんだみたいな、うん、それで、まあ、スピルバーグルーカスを見て、その後キューブリック、
うん、
でキューブリックでまたちょっとドーンってやられたみたいな。
そうそうそう、うん、完全にやられるんです、
うん、完全主義っていうのはこれなんやみたいな、
僕特にねやっぱり2001年は衝撃ではあったんやけども、
うんうん、
その頃にね京都やったら例えば、うん、京大のセブコードとかで実験映画の上映する団体があったんですよ。僕ちょっと関わったりしてたんやけど、後に大学時代は。
そう、
ね、うん、でその実験的な映像、いわゆる映画館にはかからない、うん、もっと8ミリで作った映像とか、うん、まあ、スタン・ブラッケージとか、うん、ああいう監督から、それから昔のシルレアリスムの監督ね、
うん、
ブニュエルとかからもっと昔の、
うん、
下世界旅行とかベリースの映画とか、そういう映画を見まくってたんですよ、うん、
それ高校？
高校ぐらいからですね、
は
い、
うん、
で僕そのうち8ミリいじくるようになって、8ミリフィルムを、
うん、それいつぐらいですか？
高校終わりぐらいからかな。
ああ、僕似てるかな。僕高校2年からですよ、うん、8ミリいじくる、
うん、で、うん、劇映画じゃなくて、うん、そういう実験映像を撮ってたんですよ僕。
あ、もともとそうなんですか、うん、アニメーション、
アニメーション的なもの、
実験映画、
うんうん、アニメーションも使ったり、
そうなんですか、初めて聞きました。
キャメラを使わない映画とかね、
あ、
フィルムに直接光当てて、
カリグラフィーとか
ね、カリグラフィーやったり。
あ、そうなん、
うん、
カリグラフィーって分からへんね、フィルムに傷つけてこう絵にするみたいなこと、
うん、そうですそうです
なんですけど、それも一時流行りましたよね。
流行りましたね、うん、
ああそうなんや。
そんなことをやってて、で実験映画の上映会で上映されたり、
うん、
上映されたり、
ね、
イメージフォーラムとかでもされたし。
そうなんですね、うん、でも映画作る方には行かへんなんですか？
いや行かへんかったんですね結局ね、
うんうん
うん、結局行かなかったんですけどね。僕は音楽もやってたんで、もともとミルクマンって変な名前じゃないですか、
う
んうん、私、う
ん、はい、
まあ、実家が牛乳屋だったっていうのがそれがきっかけなんやけども、ステージネームやったんですよ。
そうなんですか。そうです、歌いとしての。
いや僕トランペッターで。
そうなんですか。
で本図組んで、本体組んで、まあ、自分のバンドとかいろんなバンドのゲスト行ったり、一時
高校生で、
高校生くらいからもやってた。
そうなんですか、
うん、やってましたね。まあ中学高校はブラスバンド部で、
ブラスバンド、
うん、吹奏楽部で主に トランペット吹いてたんやけども、
はい、
まあ、その頃からそういうバンド活動とかもやりだして、うん、20代の頃とかほとんどそんなんです。
そうなんです、ね、
そうです。
なんか今ちょっとブラスバンドでピッときましたけど、
ええ、
これからちょっと聴いてもらう音楽が、
あ、そうですね、僕も大好き。
スティーブン・スピルバーグ監督、ジョン・ウィリアムズの音楽で、
はい、
1941のテーマ、
はい、ご陽気な、
はい、1941のテーマ。
僕もよく吹いてましたよこれ。もちろんこれ、ね、うん、ラッパー吹きは吹きたくなる曲なのよね。
ですよね、僕はちょっと音楽やってなかったんですけど、うん、ジョン・ウィリアムズ本当大好きでね、今でもよく聞きますけど、
うん、いやすごいですよやっぱり、うんうん、もう最近はね、
うん、
コンサートとかで普通にやってますよね、ジョン・ウィリアムズの曲って。
そう、もうクラシックです
よ、まあ、もうネガクラシックやし、
ある意味で、
うん、ポストン・ポップスの監督もやってたし、
う
ん、はいはい、ほんまにね、
うん、
ブラスバンドでこの曲はやらへんかったけど、一人でこれタッタラッ吹いてましたね。
それからジョン・ウィリアムズといえば、そのさっきからお話してるような時代の、
はい、
本当トップの、
まあ、
今でもトップっちゃトップですけど、
う
ん、当時は特に、うん、スター・ウォーズ未知の嘘偶も、うん、ジョン・ウィリアムズだったし、
そうそうそう、
ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ両方ジョン・ウィリアムズだったからね。
そうなんですね、インディ・ジョーンズもそうだし、
インディ・ジョーンズもそうですし、
スーパーマンもそうだし、
スーパーマンもそうです、
ね、
はい、
未知との遭遇なんてね、
うん、
あれほら宇宙船と交信するシーンがあるじゃないですか、
はい、す
トリフォーの科学者とね、ヘンズル科学者と、うんうん、こっちから音階を出すと向こうの宇宙船 UFO が答えてくると、
はい、
あれほら電子音使ってそうじゃないですか、
うん、使ってそうですよ ね、
はいはい、あれ実は全部生音ですよね、
うん、
チューバと、オーボエかなクラかな、うん、がこう応信するっていうね、
はいはい、そうです。
またチューバがものすごいテクニックでね、
うん、
うん、あれ多分世界一流の大オーケストラの大チューバ吹きが吹いてると思うんですけど、
そうです、あれロンドンですか、うん、
あれね、ジョン・フレッチャーっていう説もあるんですけども、なんか違うらしいんだけどね、
チューバの人は違うんです、
めちゃくちゃうまいですね、
うん、そうなんですね、 いやまあそういう、まあ、そういう洋画アメリカ映画もそうなんですけど、
ええ
まあ、ちょっと教育会館のことちょっと戻したいんですけど、
はいはいはい、
教育会館ってやっぱ日本映画なんですよ ね、
そうだね、どちらかというとね、う
ん、外国映画もやりました、
うん、
けど、まあ、ちょっと僕はですね正直高校時代まだちょっとねロマンポルノに行けてないからちょっとまだ行けてなくて主に祇園会館の人だったんですけど、まあ、たまに教育会館に行くみたいな感じ、
うん、ほんまは見たらあかんねんけどね、
うん、だから僕意外と見てへんだんですよねまだね、
うん、
あの別に抵抗があったわけでもないけれどもなんか見る癖がついてへんだったんです
なるほど、う
ん、だから、まあ、ミルクマンさんはでも逆にピンクとかロマンポルノに割とハマらはったんでしょ。
ハマってましたね。ハマってたっていうか、うん、あの教授でかかるやつはなんかもう 見とかんなっていうか見なきゃって感じで、
ほとんど見てたみたいな。
ほとんど見てた。それで同時に牧野の、うん、ほらジロジョー三国志の全10かな、
あな
あ、
うん、9話、
9話ね、あそう、うん、最後のあないからね、うん、あれのオールナイトが普通に2話、うん、2話にわたってやったり、まあ、そんなも言ってたし
高校の時ですか。
高校は、ね、高校の時ですね。でピンク映画のそのオールナイトみたいな、その頃やっぱりあの今一流っていうかさ、うんはい、表舞台で活躍してる監督が大体ピンク映画から排出したんですよね、はい、高橋万明さんとかはじめとして、は
い、滝田さんと
か、滝田さんももちろんそうやし、万田さんも、万田さんじゃない、周防さんもそうやし、
ね、
まあそんな時代だったんですけれども、だからやっぱりすごく面白いのが多かったんですよ。でまあポルノとは言いながらも、はい、フランス映画みたいな映画を例えば高橋万明さんとかひょっと撮ったりするし、
そうなんですか、
とってもシャレててね、面白かったんですよね、
うん、
だからあれは時代の空気そのものやったと思うんですけれども、うん、そんな浴びてましたね、
う
ん、僕
もちょっと残念ながらというか京都で、まあ、高校3年まで行って、まあ、大学受験に失敗して1年間浪人してそこまでしか京都にいなくて、はいはい、大学から東京なんで、そういう意味では、はい、その大学生時代まで京都にいるともっと教育会館にこう行ってたと思うんですけど、うんうん、残念ながらそこは行かへん
な
んです
よね。東京は東京で名画座ありますやん、
うん、ありますけどただ教育会館はないです。
あ、そうそうそう、
ああいうのはないんですよ。
そうですよね、
ああいうのっていうかどういうのやって話なんですけど、うんうん、独特なね、あの東京でいうと教育会館にアトリエ映画館ってもっと分散してるんですよね。
そうだね、う
ん、で東京は逆にその頃、まあ、ミニシアターがすごく流行り始めた頃で、うん、はいはいはいはい、シネビバン六本木とか始まった頃なんですけど、ちょうど1983年とか4年とかですけど、その頃は名画座もあったんですよ。あったんですけど、教育会館みたいな、そのロマンポルノと外国映画と日本の古い映画を混ぜてやってる映画館は、
今の日本映画もね、
今の日本映画もやるんですよね。
もちろんやってます。
そういう映画館はなかったかなと。
うん、なかったかもしれない。
だその京都っていうところにたまたまあった映画館なんですけど、
そうそうそう、
まあ大阪とか、あ、浅草とかにはちょっと近いかもしれませんけど、大阪の新世界とかには近いかもしれないですけど、もっとなんか映画好き寄りなんですよね。
そうそうそう、プログラムが、プログラムがもう企まれてる。
そう、
うん、
今でもね、
ちゃんと企画を持ってプログラムが組まれてるんで、
今でもね、ちょっとさっきのベルーマンじゃないですけど、うん、3本立てでこれはすごいっていう3本立てがあって、うん、当時、原爆特集っていうかあの原子力特集ということで、はあ、あの太陽を盗んだ男とキューブリックの博士の異常内情と、うん、黒木和夫の原子力戦争を参考になるっていうこれはすごかったですよ。
確かにすごいな。
めちゃくちゃですよね。ただ原子力っていうテーマだけで、一つは社会派でしょ、一つはアクションでしょ、一つは SF でしょ、めちゃくちゃですよね。しかも一本はアメリカ映画、日本映画ですし、
うん、
これはちょっと思い出に残る映画です
。そうね、
番組でしたけどね。
でも日本コメディ近いっていうね。
そうコメディですよ ね、 ほぼね、
あのキューブリックのやつと、あの長谷川和彦さんのやつはね、
そう面白かったなと。まあでも原子力、また原子力戦争でちょっと頭かしげてしまうんですけどね、
うん、あれはね、
うーみたいな、ね、しかも終わり方がちょっとなんか悲惨っていう悲惨の終わり方、まあどれも悲惨の終わり方なんですけど、
そう
特に原爆
ちょっと意味が違う、
意味が違う悲惨の
黒木和夫だけ意味が違う。
今でも思い出す3本立てですけど、 だロマンポルノはちょっとそこのところで入り込まへんだからちょっと残念なところ。
なるほどね、
うん、だから見てる数でいうと見てないことはないですけど、僕の今までの映画鑑賞本数的には、うん、ロマンポルノとピンクの数少ないですよ。
あ、そうですか、うん、
僕の世代としてはすごく少ないと思います。それはちょっと欠落。
なるほどね、
うん、むしろ実験映画とかアニメーションの方がまだ見てる方がいいですけど、はいはいはい
はい、うん、まあね、うん、面白い時代ではあったんですよ。すごく
あったと思うんですね。
なんか活気があったしね、う
ん、っていうかだから僕らの世代がちょっとなんていうのかな、その映画ファンのルネッサンスというか、うん、また戻ってきた時代なんですよね、うん、
はいはいはい、
でそういう人たちの中で、まあ、庵野秀明さんみたいな人がいて、うん、60年代以降の生まれの人で、まあ、しかも彼が関西の大学に行ってるとか、そうですよね、うん、そういう流れみたいなのがちょっとで8ミリが流行ったってことも多分
まあ、安野さんも8ミリからやから、
うん、そうそういうところでこう改めてちょっと映画ファンがもう一回出てきたかなっていう時代ではあった
んです。そうですね、う
ん、それが多分映画さっき言われた淀川長治さんとかの水野晴郎さんとかの映画劇場という流れと、うん、あとまあスピルバーグルーカスの流れと、うん、キューブリックとかと、うん、それとまたなんかミニシアターブームがこう、
そうですね、
重なっていく世代っていうか、
そうそうそう、
うん、でしたね、そんな感じはしますけど、うん、
だからね、もうミニシアターブームの時代になるともう僕こういう仕事を、うん、もの書き始めたり仕掛けてたんで、
あ、
ね、毎月東京行って、うん、試写会の司会してなんか見せてたり。
いつぐらいですかそれ。
ね、昔ね、あのマガジンハウスっていう、はい、あるじゃないですか。今昔じゃないや。リラックスっていう雑誌が昔あったんです。
ありました。
あれの僕レギュラーで、
レギュラー執筆
ですか。そう、リラックス座っていうのを持ってて。
あ、そうなんですか。
で毎月僕と担当者が一本選んで、
ブルータス雑誌ってますけど、
あれのリラックス版。
ああ、そうなんですか。
シネリラックスって言ってたんですよ。リラックスの場合はシネリラックスっていうのがあって、で毎月ゲスト招いて対談して、作者とかそれから別のゲスト、それこそピチカート5の小西さんとか、亡くなった編集者の川勝正幸さんとか、そういう方々ね、そういう方々を呼んで呼んだり、それから監督さんとか呼んだりで対談してから、そのまだ封切っていない、近々封切られるこの一本ってやつを上映するっていうのを毎月と大阪から通って、
あ、そうなんですか。毎月です、ね、
やってたんですよね。
それ何年ぐらいですか。
何年やろ。
いくつぐらいの時ですか。ミルクマス。
もう20代後半から30ぐらいですか。5年ぐらいやってたんじゃないかな。
その頃もそんな仕事やってはったんですか。
うん、僕3でも、あ、30ぐらいか。だから、僕遅いんですよ、物書きになったのは。30入ってからですからね。
僕はその頃でも編集者やってましたね。
あ、そうですか。
多分、とか宣伝とかやって、映画の宣伝、
僕は20代は京都で、ちっちゃい広告代理店で、
らしい
です、ね、コピーライターやってて、それやりながら音楽やってたりして、
まあ、ちょっと時間なくなってきた
んですけど、ほんまそうですね、
なんかすごい全然すぐ終わってしまう感じなんですけど、
全然
映画作らへんになったって話聞きたかったんですけど
やっぱ音楽にかまけすぎたから、
だ僕だからやっぱ映画作りたいのがまだ残ってて、今も作ってるんですけど、
一応、もちろん制作者さん
そうなんだ。でも一時だから映画の宣伝とか配給とか、その映画の本の編集とかの方に行ってしまってたんだけど、最近ここ数年はまあ映画を、まあ、続けて作っておりまして、まあ、ちょっと最後に、お聞かせするのは、最新作のプロデュース作品のノブトラという金子修介監督、池部慎一郎さんの音楽
を、池部さん、
はい、でそれを、まあ、今日は特別に、お聞きしたい、聞かせたいと思いますけれども、公開は、まあ、秋です、
はい、
どうぞ。 はい、映画境地帯第1回放送です。本日のゲストは、ミルクマン斉藤さんでした。
ありがとうございました。
また来てくださいね。
もちろん
よろしくお願いします。毎月1回お願いします。